Good morning.
Morning.
おはようございます。
I'm really glad to have the opportunity to speak to you today.
今日このような機会が与えられまして、感謝いたします。
So, about a year ago, Gaku was engaged, and we decided to take a canoe trip to kind of celebrate his engagement, kind of like a bachelor party.
1年前ぐらいに、友人の、ガクの婚約者の男性グループで中川を、下ったことがありました。川下りをしたんですね。
But since he was the most familiar with the river and he worked for the company, we made him be the guy. Come
in. 友人のガクなんですけども、中川で、インストラクターとして働いているので、とても、ガイドができるので、そのツアーも、ガイドは、彼が務めました。
So at one point during the trip, we were taking rocks and throwing them into the river, just having fun, seeing how big of a splash we can make.
ツアーの途中なんですけれども、僕たちはみんなで川にですね、石を投げて、遊び始めました。いろんな大きさの石です。
And I was surprised that some of the smaller rocks actually made a bigger splash. Some, they were heavier than I thought, but they would make a really big kerplurp.
その中でも、小さな石をですね、見かけは小さな石なんですけれども、それを水面に投げたときに、とても大きなしぶきを上げるのを見て、驚いたのを覚えているんです。重さが重かったんですね。
So I think that same principle can be applied to the words that we use every day. I think sometimes we don't realize how heavy our words might be when we throw them and how deep they can sink into someone when we say them.
同じ原理が私たちが使う言葉にも同じように適用することができると思います。見かけは小さな石でもポンと、投げたら小さな言葉であっても投げたら自分が思っていたよりも大きなしぶきが出て自分が思っていたよりも深くまでその人の心に深くまで沈んでいくんです。
So this morning's passage in James talks about the power of the tongue, and so I want to talk to you about three different ways that the mind and the tongue work together.
今朝のヤコブの手紙の聖書箇所も、その舌の働きについて、述べています。今日は、その舌の働きについて3つの観点に分けて、お話をさせていただきたいと思います。
So first, I want to read Proverbs 15:4 to you.
はじめに、箴言の15章4節を読みたいと思います。
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.
箴言15章4節。癒しをもたらす舌は命の木。横島な舌は気力を砕く。
So, sometimes...Maybe a lot of times, we, even though we know a soothing tongue is good and a bad tongue is bad, we just don't think at all before we speak.
私たちが話すときに、良い言葉を用いるものは用いれば、とっても良い影響を与え、また悪い言葉を使えば悪い結果を招くと分かっているのに、考えないで話すことが多いかと思います。
Probably the most common way that we communicate is kind of just freely without thinking. And maybe our intention is good or we have no intention. We're just kind of speaking and we don't realize how heavy our words are. We're not thinking about that.
一般的に本当に多くの場面において私たちはその自分が自分の言った言葉がどのぐらい影響するかを考えないでその言葉を言ってしまうことがあると思います。
We have a saying in English, think before you speak. And we actually had a, we talked about it at a Bible study one time. On a scale from 1 to 10, how aware are you of what you say before you speak?
英語のことわざで、話をする前に、考える。日本語でも言うかと思うんですけども、そういった言葉があります。話をする前に、考えてから話をするですね。で、その中で、昔、聖書の 学びの中で、一緒の AT のグループの聖書の学びの中で、みんなで話し合った時に、1から10の、もし自分自身に1から10で点数をつけるとした時に、何点をつけるかという、その点についてですね、話をしたことがあります。
So I thought about it, and I said, for me, probably an 8. I usually try to be really mindful of what I say before I speak.
その時に、ジェイコブさんは自分自身にですね、よく自分は考えて物事を話してるから、発展だなっていうふうに自分を再現したそうです。
And then, one of my friends was like,It's surprising to hear you say because a lot of the things, not a lot, but some of the things you say, they actually kind of hurt me. Like your jokes aren't really that funny to me. They're kind of more painful.
それは、そしてその時にですね、それからジェイコブさんにこんなことを言った友達がいて、そうなんです。君が発展をつけるっていうのには正直驚いたよ。時々ね、君が言う何気なくジョークの中で言う言葉にね、すごく、傷つくことがあるんだ、耐えられないんだって伝えることです。
So that really affected me deeply. I thought I was more aware of my words and how strong they were. But、even if I have good intentions, it can still affect someone negatively, the things that I say.
その会話は、それ以降私が何をどのように、話をしようか、ね、っていうのをより思慮深く、考える、手助けとなってくれました。
So that conversation really helped me kind of think about, wow, do I really think before I speak?、am I really conscious of my words and how powerful they can be for good or for worse?
言葉が自分が言った言葉がどれほどまでにどれほど力強くどれほどその他の人に影響を与えるのかということを考える助けになってくれました。
So even though God knows the intentions of your heart, I think intention is really important. But regardless of that, just like a stone, your words can still make a big splash, even if that's not what you were thinking would happen.
神様は私たちの心を見られます。ですからその言葉を言う前の心というものが大切なのは、そうですが、ただ聞く人は、その自分に意図があったかなかったかというのを抜きにしてその影響を受けてしまいます。
So that experience really humbled me, and it also made me realize the importance of not only humbling yourself in the sight of the Lord, but how the community you're a part of is also called to hold each other accountable.
この経験は自分自身を謙虚に、見つめ直すきっかけとなってくれましたが、それだけではなく、どのようにして周りのコミュニティ、周りの友達が自分を助けてくれるかということを気づく機会にもなりました。
So these are thoughtless words, or words that we just say without really thinking what's going to happen.、there's also another type of words, and those are words, selfish words, words that you know what you're thinking.But you're thinking about yourself.
今の例は、一つ目の例は、自分が考えることなくに話してしまった、語ってしまった言葉の例でした。で、二つ目に挙げるのは、今度は自分のことだけを考えて、自分のことを考えて話した言葉についてお話ししようと思います。
So, Psalms 34:13.
詩編34編。の13節、新改訳の方は14節から。 It
says, keep your tongue from evil and your lips from telling lies.
舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけ。
So if you are only thinking of yourself, it's really hard to not tell lies. It's hard to not speak in a way that is only trying to do what's best for you.
私たちは自分たち自身のことだけを考えているとしたら、嘘を言わない、偽りの証言をしないでいるということは難しいかと思います。
So you can kind of form a habit of being selfish and then thinking selfishly will lead to speaking selfishly, using your words with other people to somehow make your life better.
自己中心的に考える、もしくは、もしかしたら独りよがりに、生きる、そんな、生き方が自分の習慣になってくると、そうすると、そういうふうに話すこと、そういうふうに行動することが、自分の生活になってしまいます。
So one time when I was 15, I asked my dad for $50 to pay for guitar lessons.
私、ギター教室の支払いにと、親に、ジェイコブさんがですね、子供の頃に親に対して、$50 ドル、支払いが必要なんだと言いました。
But I knew that I only needed $30 for the guitar lessons, and I wanted to buy something for myself with the other $20.
実は、本当のことを言いますと、ジェイコブさんその時$30ドルだけあれば十分だったんです。加えて20ドルもらって自分が欲しいものを買いたかったんです。
I don't think I ever told him that actually. Now that I think about it, you might still not know. But. That's like a kind of a funny example, but really, like, I'm only thinking about myself. I'm going to use words that make my life better.
そのことをお父さんに話したかどうかはね、告白したかどうかちょっと今覚えてないんですけども、ただ、これは一つの、自分のことだけを考えて、話し、言葉を使った、一つの例だと思います。
And so, while we think, when we lie,We think we are preserving ourselves or making ourselves better, and it might seem like that on the outside. I mean, I did get an extra $20, but I think on the inside, you're actually destroying yourself when you do that.
嘘をついた時に、外側から見たら、肉体的に見たら、そしたら、ね、先ほどのジェイコブさんの例で言えば、$20ドル、確かに獲得したわけで、自分の利益やもしくは保身にその時はつながるかもしれません。しかし実際には内側では自分自身を破壊することになっているんです。
So if we are not thinking, or if we are only thinking of ourselves, our tongue can get us into a lot of trouble.
嘘をついたときに神様との距離というものを作ってしまっていることにもなります。今話した通り一つ目何も考えなしに話すとき言葉を用いること。また二つ目、自分自身のこと、だけを考えて、自分自身のために言葉を使うこと、そういった時に、悪い結果をもたらすこともあります。
So I was trying to think of, okay, if I really have to think about my words and how I use those words all the time, and it's very difficult to always be thinking about what you say.
私たちにとって自分自身いつもいつも自分が何を話すかということを考えてから話すということは簡単ではないかと思います。
So we are dangerous when we speak without thinking, and we're even more dangerous when we are speaking while thinking of ourselves. But what happens when we speak and we're thinking of other people?
そうです。何も考えなしに話すときに、危険があります。またさらに、自分のことだけを考えて言葉を話し続けるときにさらなる危険があると思います。では3つ目です。他の人のことを考えて自分の言葉を用いるときはどうでしょうか。
So let's read Ephesians 4:29.
エフェソ人への手紙4章29節を読みましょう。
Not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.
エフェソ人への手紙4章29節です。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。
That's a pretty hard verse.To follow 100% of the time.
この聖書箇所は 100% 実行するのには、とても難しい箇所だと思います。
But if you think about, wow, what would the world look like if everyone only used words that were encouraging and building up each other, how different would it be?
でも一方で反対に、もし私たちがこれを本当に実行したときに、どんなにその言葉というものが力強く、周りの人によく働くものであるか、ということを見ることが、できるかと思います。
So the Bible makes it clear that our words can do a lot of damage, but they can also do a lot of good if you are thinking about what you are saying.
聖書では私たちの言葉がどんなに他の人に対して破壊的になるかということを述べると同時に、私たちの言葉がどんなに他の人を立て上げるか、良いものになるかということを述べています。
And if we are intentional with our words in our relationships, we can change people's lives even.
ですから、もし私たちが本当に意識的に言葉を用いるようになっていくとき、他の人のために意識的に使っていくときに、他の人の人生を良い方向へ変えていくものになっていくはずです。
So there is a so I teach elementary school here in Japan.
私は日本の小学校で英語の先生をしています。
And this year there is a new fifth grade studentAt one school.
今年は、新学期から、5年生に新しい転校生の、子が、1人来ました。
And he came from a different city, so he doesn't know English as well as the other students in the class.
彼は他の、市から来たので、なので他の生徒と比べたら英語がそれほど上手に話せません。
And he came in the middle of the year, so He is still kind of trying to find his place and make new friends, and it's kind of, I can tell it's a little difficult for him.
そして彼は1年のもうカリキュラムが始まって、その途中から入ってきたので、まだまだそのクラスに馴染むこと、クラスに教室に馴染むことが簡単ではないのか、ジェイコブ先生の目から見てもわかります。
And so, most, I have a good relationship with most of the students, and like they will kind of make fun of me in a fun way, and I'll make fun of them in a fun way, kind of teasing each other. It's a good, fun time. But this student, he does something different.
ジェイコブ先生は、生徒たちと、仲が良いので。生徒たちとの関係がとても祝福されているので、なので生徒たちはジェイコブ先生を慕ってくれて、いつも笑わしにしてくれて、でジェイコブさんも笑わし返して、そういったような関係が、プラスでできています。ただその一人の子、新しく入ってきた一人の子は少し違います。
So this boy, he always comes up after class and like not really likesmiling or trying to be funny, he just really genuinely will say, Thank you, Jacob Sensei.
彼はいつもクラスが終わった後にですね、その転校生はクラスが終わった後にいつもジェイコブ先生のところに来て、何かこう楽しいことをするのではなくて、ただジェイコブ先生、ありがとうございました、その一言を言っていくそうです。
And I'll say, Of course, or thank youBut then one more time, he will like shake my hand and look me in the eyes and say, "Thank you."
ジェイコブ先生はそれに対して、もちろんだよ。ね、そうじゃないみたいな、こう明るく返すんですけど、そうするとその子はジェイコブ先生のところに来て、こう手を持って、ありがとうございました。そうです。
So it's kind of sweet and funny to me, but I remember him because of that. And those like the way that he is saying "thank you" really kind of.Makes me like glad to be teaching English.
この行動はジェイコブ先生の目には可愛いなって、そしてちょっと面白いなって、映ったりもするんですが、ただ彼のその行動によってジェイコブ先生の心の中には、あ、英語教えててよかったなって、これしててよかったなっていうふうに思わせてくれるそうです。
So I don't think he realizes it, but he's kind of living out this Ephesians 4:29 verse, or use words that build other people up according to their needs. he doesn't know my needs, you know, but how could he know that, what, I don't think he's thinking, oh, this is going to make Jacobson say feel really good. He's just being really genuine and sincere.
彼はこの聖書箇所のエフェソの4章29節にある言葉を、知らないと思いますが、そのことをしていることに気づかないと思いますが、彼が知っていて、ジェイコブ先生はこの必要があるからこんな風にして話をしてあげようみたいなことは言っていないと、考えていないと思いますが、彼はまさにそのようにジェイコブ先生を立て上げる、そういった言葉を、いつも示してくれています。
So it's not thatthe way other students interact with me is wrong. Like, there's a time to be fun and just enjoy each other. But that student reminds me of, oh wow, it really does mean a lot when you take the time to clearly use your words to appreciate someone.
この人を他の生徒たちが楽しく、明るくそうやってジェイコブ先生と接するのはすごくいいことです。で、一方でただそうやってその中で、そうやってジェイコブ先生のところに来てくれて、手を握ってくれてありがとうって言ってくれる、まっすぐにその言葉を伝えてくれることのその意味を、彼は教えてくれます。
So I want to kind of give one more illustration、to close with, but、when I think about relationships and the words that we use with each other, it kind of reminds me of making cookies.
話の結びとしまして、一つの、例えを用いて話ができたと思うんですけども、人との関係、人との、関係作りは、クッキー作りに似ているとジェイコブさんは感じています。
So actually, to get us in the mood for this sermon, Gaku and I made cookies last night. And so the recipe calls for 1 cup of sugar and 1 teaspoon of salt.
レシピには、1カップの砂糖と、ティースプーン一杯の塩という分量が書かれています。
So if I am careless and like switch and put 1 cup of salt and 1 teaspoon of sugar, the cookies will be disgusting.
もし不注意にも、ジェイコブさんがそこのレシピに従わずに1カップの塩と、1ティースプーンの砂糖を入れたとしたら味はもうめちゃくちゃになってしまいます。
Or if I forget to put the sugar in at all and just make cookies with no sugar, there's no point in eating that cookie.
それかもしその砂糖を入れ忘れて、それでそのままクッキーを作ってしまったら、そしたらクッキーの味が台無しになってしまいます。
And really our relationships with each otherWith our coworkers, with our family, with our friends, they're all the same. They're just like following that recipe for cookies.
私たちの、人と人との関係づくりも、どのような場においても、職場においても、友達の間においても、家族の中においても、同じであるかと思います。
Like, you don't have to be fake. There is salt in those cookies. It's okay to have, real talk.With those people, but you can't forget to put sugar into your relationships.
関係において無理して嘘をついてまでしてその砂糖を、入れる必要はありません。時に正直に塩を、伝えることも大切だと思います。ただ砂糖を入れなかったら、入れないとしたら、それはその関係が、美味しくなくなってしまいます。
I think.Especially with the people that we're closest to, actually, we just kind of assume that you know how I feel about you because we're so close. And I forget that, oh, it's the words that I used in the beginning of this relationship that drew you close in the first place. And I have to keep putting those words into you, otherwise you're going to forget about that, and you're only going to taste the salt.
特にこのことは近しい関係ほどこのことが言えるのではないかなと思います。しかしから言葉にしなくても分かっているだろうと、自分が思っていることは分かっているだろうと初めから決めて、その砂糖を言わないということが、加えないということがよくあるんじゃないでしょうか。忘れてはいけないのは、その言葉を通して、私たちが言う言葉を通して彼らが私たちの近くに来ることができる、近くの場所に引き寄せられるということだと思います。
So let's read Colossians 4, 6 together.
そしてコロサイ人の手紙4章6節をご一緒に読みましょう。コロサイ人の手紙4章6節です。
Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.
いつも塩で味付けられた心よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかがわかるでしょう。
I think another word for grace could be sugar. Let your conversations always be full of sugar, seasoned with salt.So that you know how to respond to anyone.
日本語では心よい言葉、または優しい言葉という言葉で表現されているんですけども、英語ではそれは、full of grace、grace という恵みという言葉が使われています。その言葉は、砂糖をと、置き換えて考えることができるかと思います。
So if you forget the full of grace partOf that verse, you will have nasty relationships.
もしですから、もし私たちが full of grace、砂糖、たくさんの砂糖を加えて、というところを忘れて、その関係作りをしていってしまうのであれば、それは残念なことになります。
So instead of not thinking at all or thinking of yourself, this week I want to encourage you to try really hard to think aboutall of your relationships and just think before you speak to the people in your life. Okay, what can I say to express to this person how I feel about them? Even if you think they know that already, it's so important to use your words to remind people how important they are, how special they are.
ですから今週、何も考えないで話す、もしくは自分のことだけを考えて話すのではなく、その出会う人、出会う人のその人の本当に必要な言葉は何なのか、近くてもう知ってるだろうと思う方であっても、言葉を伝えることはどういうふうに自分が思っているかですね。その言葉を伝えることは大切ですから、だからその言葉をしっかりと伝えていってあげましょう。
I mean, after all, when we need encouragement, we turn to God's words, right?God's words are recorded for us to read again and again when we need that encouragement. It's the same for you and your relationships with other people. You need to, if we're getting our strength from God, let that also be a source of strength for other people. Use your words to let people be strong.
自分たちのことを振り返ってみてください。私たちが神様との関係がすごく弱くなってるなって、また自分自身が心細いなっていうときに、聖書を開くときに、その言葉を神様から私たちも同じように、いつもいただいているかと思います。たくさん神様から言葉をもらって力づけられて、それで、出ていくかと思います。ですから私たちも同じように聖書を見たら、神様とお話ししたら、反対を見て、友達に対して私たちも同じ言葉を、投げかけてあげましょう。
So your tongue is really powerful and I just want you to use it for good this week.
ですから私たちの舌は他の人のために今週使っていくときにとっても力強いものであります。
Let's pray.
お祈りいたします。
God, we are so thankful for today and for the opportunity to study your word.
神様、今日このようにして、あなたの聖書の言葉を学ぶ機会を与えたことを感謝いたします。
Please forgive us when our tongues let you down.
神様、 私たちが自分たちの舌を通してやってきた間違った行いをお許しください。
And please give us courage and consciousness to use our words for good this week.
神様、どうか私たちの舌を祝福してください。意識的に、また良い方向に、良いことのために用いることができますように助けてください。
Thank you for your son and for your love.
神様、イエス様と、また神様あなたの愛を本当に感謝いたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によりお願いいたします。
Amen.
アーメン。